新しい踏み出しを成していきなさいと主は仰せられます。すでに多くのことの変化が起こる中で、私の計画は次の段階に入ってきていることを思いなさい。あなたは信仰の踏み出しをなし、さらに私の計画を担っていきなさい。
この教会の開拓当初において、まず主が語られたことは、あなた方を全世界に使わすという、この神の言葉がこの教会に語られたことをもう一度思い起こしなさいと主が言われます。
問題化の解決が近づいていることを思いなさい。その中で学んだこと、その中で学んだ信仰をしっかりと握り、信仰の踏み出しをなしていきなさい。私は道を開き、計画を表し、栄光を表していくと知らされます。
この主が語られた教会当初で語られたこの神の言葉というのは、この21世紀このツールを使って大きく展開し始めると主が言われます。
アブラハムが100歳で成就したことをあなたは覚え、あなたの信仰を奮い起こし、さらに前進の歩みをなしていきなさいと主は仰せられます。あなたは今まで見なかったことを見、聞かなかったことを聞き、体験しなかったことを体験するようになる。
特にこの世界宣教という事柄をこの21世紀のツールを使って発信していくという時に、この日本語というのは確かに弊害になるので、この世界のこの人口をもう一度確認し、どの言語がどれぐらいの人々が話しということを確認した上で、この21世紀のツールを使って発信する際の言語の問題というのを祈りの土台を持って対応していく必要があると主は言われます。
賛美する時を持っていきたいと思います。
太郎さん、予言の言葉をありがとうございます。また各セミナーを感謝いたします。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんこんばんは。聖書を開いてください。ピリピの手紙、マタイじゃない、4章の6節ですね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。今日はこのことを中心にお話をしたいと、こういうふうに思います。それでありえない話ですけれどもですね、私がカリスマになった時にはですね、カリスマに対する風当たりが強かったんですね。まあ、異端っていう人もいたんですが、今もそんなこと言う人は誰もいませんけれどもですね、まあ、そういう段階だったんですね。それで福音派の教会でカリスマになったわけで、その教会はカリスマに対する非常に厳しい態度をとってたんですね。それで、何人かの方々は処分を受けちゃったんですね。で、私は処分を受けてなかったんですが、で、しかしね、もしカリスマを全うするならば、教会とはぶつかるわけだから、ここに入れられないと。もし、カリスマを全うするつもりだったら、出なければいけない。こういうような状況だったんですね。それで祈ったんですけども、まあ、一つも感じたのはですね、神様の御心に従うことがもう第一と。たとえ キリスト教会に受け入れられなかったとしてもですね、主の御心を行うことが重要だから、どうせキリスト教会はですね 0.2%、 外の世界は 99.8% だから、そちらでやろうと、こういうふうに思ったんですね。それでまあカリスマで、これは真理だから、あの突き通すと、こういう決心をいたしました。しかしね、その結果はどういうことになるかっていうとですね、もうあの道は険しくなるわけですね。どんな困難が起こるか分からないと、どういうような問題が起こってくるか分からないと、まあ、しかしイエス様のですね御心なんだから、これを全うしていこうと、こういうふうに思ったんですね。でまあ非常に不安があったんですが、私の助けとなったのはですね、大いなる主ですね。大いなる主って歌ですね、ロバート・ユーインの歌ですね。世界的にヒットしてたんですね。そういうむさぼるようにその歌を歌ってました。もう頼ってるんですね。それからその時マーリン・キャナーズの獄中からの賛美が大ヒットしてたんです。もちろん今でもヒットしていますが、まあ、あのベストセラーになっている時代でしたからね。でそれを読んでね、感謝のことを全て分かってるわけではなかったんですが、それに頼ってですね、それで感謝しながら、そしてですね歌いながらね、そこに頼ってですね、歩んでいくと、こういうような感じだったんですね。そして踏み出しは真っ暗闇 の嵐の海にですね、小舟一艘で漕ぎ出す、ね、どんな困難と問題がこれから人生に起こってくるかわからないと、こういうふうに思いましたけども、踏み出したんですね。でもね、その時に一つのことを私はよく分かんなかったんです。それは何かっていうとね、従うと困難に遭うと思ってたんです。もちろん困難は遭うんですが、従うとね祝福されるんです。私ね、それ知らなかったんです。で従った結果ね、どうしたのかっていうとね、私の思ってるようにならなかったんですね。次々と思わぬ神様の技が起こり始めてね、道が開かれ始め、技が起こり始めたんですね。でその中でもね、非常に興味深かったのはね、ロバート・ユーインとマーリン・キャナーズに頼ってたでしょ。そしたらね、ロバート・ユーインとね深い関わりになっちゃったんですよ。まあその人らに入ったってこともありますし、ロバート・ユーインの家に行ってね、で一緒にご飯食って泊めてもらってね、で一緒に宣教に行ったりなんかしてですね、そういうような状況になったんですね。で私がね、神様に従う前には考えなかったほどの祝福が来たんです。そうしましたらね、どうなったのかっていうと、マーリン・キャロナーズと深い関わりになったんですね。まあ、あの深い関わりになった日本人は他にもいるかもしれないけど、我々から見るとね、我々が一番深い関わりなんじゃないかって思うほどの関わりになってきたんですね。そしてね、皆さんもね、一緒に写真撮ってね、いっぱい、あの待ち受けなんかに置いてる人もいらっしゃると思いますが、特別な関わりになってきたんですね。で私の思っている最善よりもさらに優れた神の技、周りに教団なんてね、歴史的な人ですからね、信仰の世界においてはですね、そういう方々と深い交わりの中でね、その信仰の特別な恵みをですね受け継げるっていう素晴らしい恵みを見ました。この時に従う時に困難に入ると思いましたけども、それなりの困難があったとしても神の助けがありますからね、特別な祝福が来るということをね感じました。それが一つ。それとともにですね、従った時にこう思ったんですね。で私はあの、カリスマだから、でカリスマの立場を発揮させたわけですね。でそうしますとね、日本のキリスト教会で受け入れられない、特に福音派に関してはですね受け入れられないと、こういうふうに思ったんですね。みんなそう思ってました。まあ、私が進学校をね退学させないんじゃないかってみんな思ってました。私の周りの人も、私もそう思ったんですね。まさか相談になると思ってないあの具体的にですね。そしてね、 私はもう腹心派のこのいろんな働きには使えないだろうなと、こういうふうに思ったんですね。そうしましたらね、1年も経たないうちにどういうことが起こったのかっていうとですね、福音派の中心的な組織の働きっていうのがあるんですね。そしてね、その時その働きはね、理事長が本田浩二先生で、理事にね、羽鳥秋先生がいたんですね。その時本田、羽鳥、安藤、中市っていうのはね、日本の御三家って言われていて、それがね、日本のキリスト教会のリーダーだったんですね。その方々がリーダーの組織にね、入ってたんですよ。そしてね、いろいろな牧師とか神学生がね、そこの働きをしたいっていう、そういう立場で、私の前任者は大川嗣光先生ですからね。まあ、あっちは福で、私は平だったけど、具体的にね、ってことが起こったんですね。で、その時にね、あざ笑うかのように、神がね、もう絶対こんなことありえないだろうと思ったことも、神が働くならば、それが起こるっていうことをですね、明確に表されました。で、それとともにですね、そこにはある伝道団体があったんですね。で、その伝道団体の前を通るときに、2度ほど、看板をにらみつけたんですね。伝道団体の、先生方をにらみつけたってんじゃなくて、看板をにらみつけたんですね。で、その伝道団体はね、反カリスマだったんですね。それでね、こう思ったんですね。ここの伝道団体はね、何があったとしても、まあ、神様そう思わせるんですね。決して一生私を招くことはない。それでギッと睨みつけてですね、2回ほどね。そしてですね、自分の事務所の方に行ったわけですね。そうしましたらね、もう神様は広いんですね。深いんですね。あざ笑うかのように、私がね、正式に招かれたね、一番最初はね、その伝道だった。私はね、そこから始めさせられた。で、この時に驚きました。決してそんなことはありえないっていう、その技をね、主がやられたことをね。で、その時にね、知らなかったんですね。聞き従うことは、十字架を追うことは知ってたんですけども、祝福が来るっていうことはね、知らなかったんですね。で、そのおかげでね、皆さんもそうだと思いますが、多くの祝福を見ています。それで、白馬大会が行われますけどもですね、その映像が3本ほどありますんで、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。で、ガラシャのやつは3本もあるんですけど、どれもいいやつだったんですが、最後の1本をまず見ていただきたい、こういうふうに思います。
私は今、水戸に来ています。水戸は細川多摩、後の細川ガラシャが約2年間幽閉生活を送ったとされる場所です。大名家の娘に生まれ不自由なく育った多摩、あることをきっかけに彼女の人生は一変し、この人里離れた場所で暮らすこととなりました。この回では彼女の生い立ちや水戸での苦悩を振り返ります。
1563年、多摩は明智光秀と弘子の三女として越前の国に生まれました。 父光秀は細川藤孝と共に織田信長に仕え、近江と丹波を治めるようになります。大名の娘である玉はのびのびと育ち、冒険好きで物事をはっきり言う利発な女の子でした。光秀は子供たちに、人を見るときは外見ではなく常に心を見るようにと教えていました。実は母ひろ子は疱瘡を患い、美しい顔に跡が残っていましたが、光秀はためらわずひろ子と結婚し、生涯愛し抜いたのです。そのような両親のもとで育った玉は、才色兼備で魅力的な女性へと成長していきます。
1579年、織田信長の命令で玉は細川忠興と結婚します。玉は夫の忠興にも細川家の人々にも愛され、ここで一男一女を授かります。さらに生涯の信仰の友となる次女清原糸との運命的な出会いがありました。そのような幸せな生活も突然の終わりを迎えます。
1582年6月、織田信長が殺害されました。謀反人は明智光秀でした。娘の玉は厳しい立場に立たされます。夫の忠興は離婚するか自害させるかの決断を迫られる中、ついに泣く泣く形だけ離婚をし、玉を御殿に幽閉したのです。
休憩しましょう。
お方様、
水戸までの道のりは険しいものでした。宮津から若狭湾を海で渡り、日置海岸まで約12キロの山道を歩いていきます。男性でも困難な山道を玉は身をもの体で登っていきました。
御殿に幽閉されてからしばらくして、父明智光秀が羽柴秀吉軍に敗れて最後を迎えたこと、母ひろ子と二人の姉弟たちも城と共に滅んだことを伝えられました。
生きていることはなんとつらいこと。お方様、糸には何の力もござりませぬ。ただ祈るより。何を祈ってくださるのです？一日も早く帰ることができるようにと祈ってくださるのですか？
いえ、糸はその祈りよりももっと大切な祈りを捧げております。
起床することよりも、もっと大切な祈り？それはどのような祈りですか？
はい、それはもろもろのご苦難がお方様にとって大きなご恩寵と思い遊ばすことができますようにという祈りでございます。
大きな御恩寵と思えることができるように、騎乗できるようにとの祈りの方がありがたいと思います。
はい、お方様、その祈りは無論及ばずながら毎日欠かさずお祈りしています。
でもお方様、人の一生は苦難の連続かもしれませぬ。無事ご騎乗なされても、また別のもっと大きなご苦難が待っているかもしれませぬ。パードレはおっしゃいました。苦難の解決は苦難から逃れることではなく、苦難を天主のご恩寵として喜べるようになることだと。喜びの中に苦難は住めませぬ。でも苦難を恩寵と喜ぶことなど人間にはできますまい。
はい、でも天主様の助けがあれば。
持ってくださる真心は嬉しく思いますけれども、キリシタンのことは私には分かりません。
お方様、人間の幸せに必要なものは多くはござりませぬ。パードレはなくてはならぬものはただ一つであると仰せられております。
なくてはならぬものはただ一つ、その一つは何でありましょう。
神の言葉でござりましょう。信仰と申してもよろしゅうございます。
季節は巡り、タマは男の子を産みました。子供の存在は辛い生活の光となり、タマの心の慰めとなりました。そのような中、タマのもとにある知らせが届きました。忠興とタマの再婚の許しが秀吉から出たのです。その代わり、秀吉のすぐ目の届く大阪に移り住むように命令されました。
続くと思われた水戸での幽閉生活。しかし夫忠興のもとに帰ることが許され、大阪での新しい生活が始まりました。ところがそれはさらなる困難の始まりでもあったのです。そしてそこからタマはキリスト社へと変えられていくのです。
はい、あの上品な非常に綺麗な映像で、まさか松川君が作ったのとは思えないと。ただあのいろんなあの映像を見ている中でですね、映画制作にはまだ差があると思うんですが、そろそろ次の段階の踏み出しができるレベルだなと。まあ、あのなぜそう言ってるのかっていうと、主の助けが来るから行けるぞっていう感じをね、ちょっと持ち始めています。実際上アニメとか映像の 方に持っていくっていう形のね、今の段階ではなくて実際的な信仰の歩みの段階っていうのが来てるかなと、こういうふうに思うんですね。でやっぱりあの主の手が働いてるのでね、さらに期待していきたいと、こういうふうに思います。それと、パウロ・ミキと寺田なんとかのやつがありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。
時は戦国時代の日本。織田信長の家臣だった三木半太夫はキリスト教の洗礼を受け、4歳の息子にも洗礼を受けさせました。洗礼名が与えられ、息子はパウロ・ミキと呼ばれるようになりました。一方、寺沢半三郎の寺沢家も代々織田家の家臣でした。このためパウロ・ミキと半三郎とは子供の時からしばしば共に遊ぶ幼なじみで、半三郎は年上のパウロ・ミキを兄のように慕っていたのです。 それからの日本は激動の時代を迎えました。キリスト教を擁護していた織田信長は1582年本能寺の変で倒れ、代わって天下統一を果たした豊臣秀吉も最初はキリスト教に寛容でした。しかし側近の物騒、役員からの中傷が入り、秀吉は態度を急変させたのでした。秀吉は1596年12月に京都、大阪で24名のキリシタンを逮捕して、長崎で貼り付けにして処刑するようにと命令を出しました。彼らは後に日本26世人と呼ばれる日本で最初の殉教者となりました。幼なじみだったパウロ・ミキと半三郎もこの歴史の渦に巻き込まれてゆきました。しかしまだ二人はそのことに気づいていませんでした。
半三郎様、京都でキリシタンの教えを説いたため捕らえられた24名の者がもう間もなくこちらに到着するとのことです。そしてこれは太后秀吉様からの書状でございます。
これらの者はルソンから来て、世が禁じたキリシタンの教えを述べ、長期間日本に滞在し、教会を建て、無礼な振る舞いをしたので処刑する。長崎において貼り付けにするように。
この24名のキリシタンの長崎での処刑の責任者は本来、長崎奉行の寺沢広隆でした。しかし広隆は秀吉が命じた朝鮮出兵のために不在でした。このため、その代理として弟の半三郎にその処刑の役割が回ってきたのでした。26名の一行が屋敷に入ってきました。雪や霜が降る真冬の厳しい寒さの中、京都から唐津までの約1ヶ月の長旅でした。一行は裸足でほとんど徒歩だったため、足は腫れ上がり、着物も薄汚れ、痩せこけていました。しかしその人たちは神様を賛美し、喜びに輝いていました。
半三郎様、捕らえられた26名のキリシタンどもが京都から到着いたしました。
そうか。え？パウロ・ミキ？まさか、この私にパウロ・ミキを処刑せよと、こんなことがあろうか。
半三郎の全身に衝撃が走りました。自分が処刑する一行の中に旧友であるパウロ・ミキが入っていたことは、半三郎には全く知らされていなかったのです。
どうしてあなたがここに、どうして私がここに、私はつらい、あなたは友だから従うしかない、王の命だから、あなたを裁く私をどうか許してください。あなたは悲しまなくていい、私には天の報いがあるから、死は終わりではない、永遠の始め友よ、私はあなたを許しています。
あなたも信じて天国で会いましょう。
イエス・キリストは私たちの罪を許すため、私たちの身代わりとなって十字架にかかり死んでくださいました。ここに神様の愛があるのです。
パウロ、あなたを処刑するのはとても辛い。
いや、信仰のために死ぬことは不幸ではありません。これは神様の大いなる恵みなのです。
あなたが無罪であることを私は知っていますが、国王秀吉様の命令なので私は従うしかないのです。もしあなたを処刑しなければ私は殺されるでしょう。どうかこの弱い私を許してください。
ハンザブロー、私はあなたを許しています。あなたも永遠の命を受けて私たちのように天国に行けるよう祈っています。
26名は長崎の西坂で十字架につけられ、そこに4000人ぐらいの人々が押し寄せました。パウロ・ミキは十字架の上から最後の説教を始めました。
ここにおいでになるすべての人々よ、私の言うことをお聞きください。私はただ我が主イエス・キリストの教えを説いたから死ぬのです。私はこの理由で死ぬことを喜び、これは神様が私に与えてくださった大いなる御恵みだと思います。今死を前にしてあなた方を欺いたりいたしません。人間の救いのためにキリシタンの道以外に救いはないと断言します。キリシタンの教えが敵および自分に害を加えた人々を許すように教えているので、私は国王秀吉とこの私の死刑に関わったすべての人々を許します。王に対して憎しみはなく、むしろ彼とすべての日本人がキリスト信者になることを絶望いたします。
許してください。私を、私はもうあなたを許していますあなたは悔やむことはありません。あなたも信じて天国で会いましょう。
これは映像の働きというのは神様から始まってますのでですね、特別な御心があるわけですね。一つ言いましたけども、やっぱり映像におけるアイデアとかその進歩というのはすごいもんですよね。であんまり見られてないんですけどただ見られるか見られてないか、見られた方がいいわけで、まあそういうふうに祈っていただきたいと思うんですが、問題はそこにあるわけじゃなくて、例えばアブラハムは99歳までですね、一人もいなかったんですよね。イサク生まれてないわけですね。ただ一つ信じてたんですね。 神様が与えてくださる空の星のようになると。で、勝負のポイントはそこだったわけです。で、映像の働きに関しても一つ明確に捉えておく必要があることなんですね。主が導いて、主がこれをね、用いられる。もちろん今いろんな人たちが見てくださってますけどもね、それほどね、たくさんの人が見てくださってるわけじゃないんですよね。まあ、それなりに主の技が起こってますが、しかし神様が言われてるのはもっと大きなことであってですね、で、私たちはそれに対して信仰を持ちつつ対応する中でですね、主の栄光が現れていくっていうことをね、覚えておいてください。思わぬ神様のね、素晴らしいことがこれから起こってきますので、期待しつつね、見といていただきたいと思います。で、もう一個、今のもね、構成がしっかりしてますよね。非常に綺麗で、構成がしっかりしてね、いろんな形で用いられていくなっていうふうに思いますし、これからのね、神様の働きに関して期待していきたいと、こういうふうに思います。それで、サリーさんがですね、なんか、チェコ人の人から、中国人とかなんか言われて、ちょっと危害を加えられたんですね。結果は大したことではない。いい状況のようですけども、どうぞ皆さんお祈りくださいますようにお願いいたします。それとともにですね、白馬スネルゴイキャンプが、一応中止になったんですね。それで、白馬のインターネットキャンプに切り替わるという形になりました。そしてですね、その中で一つ思ったのはですね、まあ、これは見ここだなと思ったんですが、キャンセル料がかかるんですよね。で、まあ、祈った時にね、主の見心だから主は助けてくださるということを感じましたけども、まあ、私が当初想定したのは100万以上、まあ、70万ぐらいのキャンセル料だということだったんですが、そうだったんですね。まあでも、まあ、主が御子とされてるから支えてくださるなと思ってたんですが、そうしましたらね、谷中さんの方から20年付き合ってるので、ただにするね、ちょっと恵みを受けるのは嬉しいんですが、ちょっと心の痛さもありますよね。というのはグリーンプラザもちょっと損しちゃうんだろうと思うんで、ちょっと心が痛いんですけども、でもありがたいことだなと思いますね。それと、バスの方もね、こうタダにしてくださるということでですね、もう本当にありがたいことだなと、こういうふうに感じました。それとともにですね、このインターネットになることにおいてですね、ちょっと感じることがあるんですね。それはどう感じるのかっていうとですね、 実はインターネットでやりなさいっていうのはね、かなり言われてたんです。キャンプにおいてもインターネットでやるように、私はね、何度か語りかけを受けてたんですね。で、思ったのは何か、ね、無理だ。無理であると。だから私ね、この中でね、受け入れなかったんですね。で、そうしましたらね、やっぱり神様の御心は非常に強くそこにあるなと感じたのは、強くね、インターネットの働きに入ってきましたね。しかもね、今回びっくりするのは 何かというと、インターネットの働きに入ってきた中で、プログラムはね、いろんな展開を取れるようになったんですね。例えば今サリーさんのことを言いましたけども、サリーさんはね、一晩目の夜の証に出てきます。で、具体的なことを言ってくださると思いますね。それとともにですね、個人の、この間は、ザンビアの個人が出てましたよね。大子さんとかザンビアの個人とか、前田さんとか、カンボジアの個人、あるいは子供たちがですね、実はね、最終日に出てくるんです。映像も含めてですね。で、それとともにどういうことになるかっていうとですね、インターネットを用いると、例えば、まあ、この場所で、正解あるいは白馬でやったとしても、まあ、そこに白馬で集まっても、まあ、400、800人が限度だろうと思うんですが、そこを中心にですね、インターネットでですね、1000人も1万もね、10万も集めない。しかもですね、場所に限定されない。だから中心的な、このキャンプの場所はね、白馬であったとしても全世界キャンプになれる。アメリカから入ってきてる人もいるので、もうそういう動きがね、ちょっと起こってきた中でですね、神様が御心を持ってこのキャンプをさらに大きなものとしてね、影響力のあるものとして動かしてるなっていうことを感じるとともにですね、ちょっとね、次の段階における神様の手の動きの変化っていうことをね、非常に強く感じ始めてます。で、それとともにですね、キャンプに行った時にちょっと感じたことがあったんですね。去年ね、行けなくなりましたよね。で、その時に行けなくなったのは御心だからいいんですけども、ああっと思ったことがあったんですね。それは何かというとですね、TLEA における全体の霊の力が起こった。私それを感じたんです。ああ、まずかったなと、一人でも行った方が良かったかなと思ったんですね。具体的にね。それとともにですね、ちょっとキャンプでご飯食べたり寝てるだけかもしれませんけども、そこにおける霊的な祝福のね、力をね、ふっと落ちたと、それを感じたんです。だから今回キャンプをやれるってことはですね、その霊の力の勢いがね、つながってくるとということをね、ちょっと感じるんですね。具体的に。それとともにですね、継ぎ目になってるっていうのは、一つ明確に出てるのは、オンラインキャンプになってるのが継ぎ目です。というのはですね、根本的に人数の集まりとか、キャンプの様式っていうのは、ね、大きく変化させることができる。違った動きに入っていくことができるんですね。で、世界選挙のね、ポイントにもなるということですよね。ですから、今回、白馬でやれなかったのは残念でしたけどもね、綺麗な景色と美味しい食べ物は食べられませんけれどもですね、特別な種の次の段階の動きが始まっているっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。そしてね、重荷のある方はね、何を神様が皆さんに示してくださるか、導いてくださるかって、これにポイントを置いておいてください。というのは、時代的にも今変化の時に来てるんです。もう明らかに世界が変わっちゃってます。文化も変わってきました。しかもね、再臨が近づいてることが明確に表されてますよね。で、それは教会にとってもね、あるいは個人にとっても大きな変更の時になってきてる。この中でですね、主が特別な恵みをね、私たちに与えてくださるということをね、覚えつつね、で、神様の語りかけを見ていただきたいと。こういうふうに思います。 それで聖書の方に入っていきたいと、このように思うのですね。フィリピの手紙ですね。で、ここでね、何も思い煩わないでとこう書いてあるんですね。だから思い煩うなって書いてあるんですね。で、私たちはですね、思い煩い、心配したり悩んだり、それからどうなるんだろうと不安に思ったりするのです。思い煩わない方はいらっしゃらないんですよね。で、今も思い煩っている方いらっしゃるかもしれません。で、今は思い煩わないけど、帰った瞬間に思い煩う方もいらっしゃるかもしれない。そうですね、会社に行ったら思い煩う方もいるかもしれないし、そういうもんですよね、具体的にですね。で、この時ね、思い煩うなっていうことを言ってるわけですね。で、この時にじゃあ思い煩わないと思うんですが、でもね、よくよく考えてみますとね、思い煩いの土台っていうのが見えるのですね。そこに対する対処っていうのは実は重要な意味合いを持っているっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。思い煩ったり不安に思ったり心配したりするっていうのは、それは何かっていうとですね、不信仰がそこにある。例えばですね、自分の人生にこういう問題が起こって、こういうことが起こってしまったらどうなるだろうかなって思い煩ったりします。でもその時に私たちは知ってます。神様を愛する者には全てのことが働いて益となると。だから、私たちが神様を愛し従ってんならそれ益になっちゃうのです。どうして思い煩るのかというと、そこに不信仰が働いてる。ああ、私の経済は一生どうなるかろうと考えるかもしれませんね。そうした時にね、御言葉があるんですね。死を恐れるものは乏しくない。乏しいことはないと。良いものに何一つ欠けることはないと。だからコッペパン一個もらえるってんじゃなくて、良いものに何一つ欠けることはないってものをもらうのです。具体的にですね。小さい頃、子供たちが小さい頃、回転寿司に入ったんですね。そしたらですね、子供たちがですね、バカバカ食うんです。こっちがね、100円のもの一生懸命食ってるのに、300円とかなんかですね。そしたらね、寿司職人の人がそこにいてですね、ちょっと高いの頼むと大丈夫ですかとか、なんか我々に聞いてくるの。大丈夫じゃないですみたいな感じですね。でね、神様は豊かなものを与えてくださいます。そうなりますとね、神の国と義を第一にし、主を恐れるならば、良いものに何一つ欠けることはないのです。で、私たちはですね、感謝を通して問題とか困難の一緒に神の素晴らしい計画があって、それが表されることを見てきています。そうするとですね、思い煩うっていうことが、実はですね、神の言葉を信じない、あるいは神を信じない私たちの不信仰にあるってことに気がついてくるんです。で、それに対する対応です。だから思い煩うっていうことに対する対応のポイントは、実はですね、神様が最善を与えてくださらないっていう、そういうね、信仰の表れである。そこを取っていくってことが必要なのです。で、それをしないとね、どういうことが起こってくるかっていうと、いろんなことに信仰を持とうとするときに、思い煩いの中にある信仰の根が私たちの心の中に張ってしまってですね、実はね、表面的なことになり、実際的な動きになっていかないのです。で、思い悩みの解決は全て神様がしています。で、私たちは祝福されたのです。あらゆることにおいて祝福されました。で、どういう形でそれが分かるのかって、御言葉を通して素晴らしいことが私たちに満ちているということが分かるわけですね。 しかしね、よくよくついてみるとね、そこに私たちの不信仰のもとになるってことに気がつきます。不信仰を悔やため信仰に立つのですね。その中でね、主の技が起こってくるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。たくさんのことが約束されています。リバイバルのこととかそういうことですね。でね、できるだろうかなんて思う必要はありません。できません。我々がやれるわけないと。しかしね、我々のやることはただ一つです。信じること。主が御手を表され、約束を成就されること。その時に何が起こってくるかっていうのはね、特別な恵みです。我々がですね、技術的にいろんな面で進歩して力を持って何かをやるっていうんではないのです。もちろんそちらに向かっての対応は必要なんですね。しかし何をやるかっていうと、主が私たちに最善なことをなしてくださることを信じること、そしてですね、教会を通して最善がなされることを信じること、そして語られたことが豊かに表されることを信じること、その時ね、あふれるばかりの主の栄光を見ていくということをね、覚えておいてください。お祈りします。天のさん、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御業を表してください。何か嫌になってしまって、それを心の真ん中で握っているがゆえに力を失っている人がいます。それを悔い改め、神様の言葉を握り、そして信じ信頼していきなさい。そうすることによって力が働き、主の技が起こります。問題と対峙しているんですが、問題が解決しない理由はですね、その方が解決しないと思っていることにあります。これを悔い改め、主の言葉をしっかりと握り、信仰を持ってその言葉を対応していきなさい。主の御業を豊かに見ます。天の様、どうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。お願いいたします。方法がわからない方がいらっしゃいますが、聞き、そして語られたことをしっかりと握って従っていきなさい。栄光が豊かに表されます。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。どうぞ悔い改めの祈りをし、癒しのためにお祈りください。天の様、十字架の血によってお一人お一人を癒しを与え、解放を与えてください。体と精神の癒しを与え、あなたの栄光を表してください。あなたは今豊かにこの場に働き、癒しを成してくださっていることをありがとうございます。イエス・キリストの御名によって見ず、病の霊を今すぐお一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの御名によって見ず、病を今すぐお一人お一人の体と精神から去れ。イエス・キリストの御名によってお一人お一人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。顎の感覚が悪い方がいらっしゃいましたけれども、これが癒されました。気管支が悪い方がいらっしゃいましたけれども、これが癒されました。胃と、それから目が悪い方が癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の門精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。
それでは終わります。どうもありがとうございました。